医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は多能性幹細胞によるミニ腸の創生ということを取り上げたいと思います。お話を伺いますのは、国立生育医療研究センター研究所再生医療センター生殖医療研究部部長の阿久津秀則先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年の、1月でしたでしょうか、はい、先生の研究所の方で小さな腸を作ることに成功したという、はい、かなりインパクトのある発表がございまして、はい、どういうものが出来上がったのかなという、はい、こうちょっとミニ腸について少し、はい、ご説明いただけますでしょうか。
はい、私たちミニ腸と言ってるのは、はい、ミニチュアの腸の略なんですけども、はい、多能性幹細胞、いわゆる何でもなることができますよという細胞ですね、はい、例えば iPS 細胞ですとか、はい、ES 細胞と言いますけども、はい、その、細胞の力を借りて作っているものになります。ただ何でもなるとは言うんですが、いわゆる大人レベルの細胞になるっていうことは非常に難しいんですね。多くは胎児だったり新生児、あるいはちっちゃい、子どもの細胞の成熟具合、はい、ということになります。ですのでバイオザロの中で作るっていうことですと、多くは未熟な細胞ということになります。はい、それも、細胞から細胞、単一の細胞っていうのがほとんどのケースですので、今回このかなり生体に近い、ほぼ生体に近い機能を持った小さな臓器という意味でミニチュアの腸としております。未熟なっていう意味ではなくて、小さい腸で、通常の腸ですとこう長いですよね、何メートルもあって、
はい、
それが私たちのは1センチ、大きくなって2センチというレベルのものになります。
はい、試験管であったりおしゃれのお皿であったりでこう培養するイメージからすると非常にちょっと大きなものができているなと思うんですけれども、はい、はい、で先ほどその未熟なこう細胞ではなく、サイズは小さいけれど非常に機能を持っているというところで、はい、どんな機能特徴をこう発揮したのか、その出来上がった腸の特徴を伺えたらと思うんですけれども。
そうですね、通常の腸ですとその関空状、はい、筒状ですね、筒状でそれを細かくその機能だったり、その組織というレベルで見てみますとすごく複雑な臓器になっています。食べ物を吸収だったりホルモンや、重要なタンパク質を分泌するという機能もありますし、空の中の方に向かっているひだひだがあるんですけども、はい、それであったりとか、皆さんお腹の中でゴロゴロと腸を動くのを感じると思うんですけども、はい、それは前導運動と言います。で、その複雑な、ユニークな動きをするのに必要な消化管の筋肉があります。それをあとは動かす独自の神経があったり、それを交通整理あるいは指示をする特別な細胞もございます。はい、最近重要なのはもう一つ免疫の機能もありますので、はい、非常に、複雑な機能を持っているというのが分かっております。
はい、
でサイズとしては小さいんですけども、今ご紹介したような生体の腸を持つ重要な機能をほとんど持っているというのがミニ腸ということになります。
はい、そうすると、どれかの一つの機能とかこう特化したものではなく、全体として腸として機能するだけのものが揃っているものというイメージでよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、もう一つ生体の腸と、はい、一つ形態的に大きく違うのが、このミニ腸っていうのは、はい、吸収する側のこうひだひだの上皮ですね、はい、それが外側に、逆向きになってるんですね。はい、それが食べ物を要は運ぶっていうところではちょっと違いますので、はい、動きはするんですけども、はい、上から下へ物を運ぶっていうことはないです。
はい、
ただ吸収するものが外側に向いておりますので、はい、検査の時とかですね、吸収するとミニ腸の中の方に吸収したものが取り込まれるんですけども、はい、見た目で吸収したなとか吸収してないとか、そういうものが分かることができるものになっています。
それはこう中にちゃんと吸収されてるとか分かった時っていうのはちょっと感動的ですね。
そうですね、はい、そもそも腸がバイオ皿の中でできるっていうことして、私たちたやすいことじゃないなっていうふうには、ずっと思ってたんですけども、ただこういうものができて、実はもうすごく5年以上前からできてたんですけども、はい、その頃は腸とやっぱり言うことができなかったんですけども、この、小さい立体的なものがもしかしたら腸かもしれないっていうのが、はい、いろんな検査で分かってきて、生体の腸と同じような吸収してるかもしれない、あるいは分泌してるかもしれないって分かったのが、はい、培養液、はい、培養液って透明ではないんですね、色がついています、
はい、
それはペーハーと言いまして、酸性だったりアルカリ性、あるいは中性、
はいはい、
それで色がちょっと変わるというのが培養液、それにひたひた浸ってるんですね、そこにプカプカ浮いています、はい、その色と同じ、同期してですね、そのミニ腸が変わってるんですよ、中のものが
染まったような感じにな
ってます、はい、で培養液を変えるとまたそれと同期する形で中の色がですね、はい、変わるっていうことに気づきまして、これは外の培養液を吸収してさらに、排泄するっていう能力がこれ持ってるなっていうのが観察を細かく見てると分かってきました、
はい、
じゃあこれが本当に生体の腸の細胞が持つ、はい、分泌だったり排泄と同じものかどうかっていうのがその後細かく見てた研究で分かってきたということになります。
はい、ありがとうございます。例えば単純に腸と言いましても、例えば大腸であったり小腸であったりとございますけれども、今回出来上がったのはどの腸っていうふうにこう分かっているものなんでしょうか。
はい、私たちの解析の結果からすると、はい、小腸の機能を持っているというのが分かっております、はい、ただこれは要は受精卵に近いような状態から腸がダッとできてきますので、はい、おそらくはちょっとした作る過程での方法の違いで、はい、それが、大腸になったり、はい、あるいは消化管ですので、もしかしたら胃になるかもしれませんけども、はい、まあ、今回私たちが作成作り出したものは小腸の機能を持っているということになります、
はい、ではどういう過程を得てこうミニ腸ができてきたのかなっていうのがちょっと気になるところではあるんですけれども、はい、
細胞って見た方はよく分かるんですけど、これ平面ですよね、はい、平面でそれが立体で、さらにはその機能的なものになっていくっていうのがなかなか想像できないと思うんですけども、はい、それは実際、研究をしている人たちにとっても今後の課題、チャレンジングのテーマなんですね、
はい、
で私自身は肝細胞を取り扱っていて、はい、2005年ぐらい、4年から5年6年とアメリカにいたんですけども、はいはい、そのハーバードにいた時に、そこは膵臓の発生の研究ですね、はい、肝細胞の家細胞から膵臓の、ベータ細胞、はい、インスリンを分泌する細胞を作り出そうという、はい、研究がもう世界中の優秀な方々が集まって研究をしていました、はい、だけどもそういった優秀な方々がやってきた中でもなかなかやっぱり成熟状態のものはできない、
はい、
といういわゆる細胞を分化して作るっていう過程で方法ですね、
はい、
その中で何かブレイクスルーが必要なんじゃないかっていうのはちょっとずつは思ってたんですけども、ただ一方で多能性幹細胞っていうのは全て成熟した細胞を作り出す能力があるっていうのは分かっておりましたので、細胞のその能力をどうやったら引き出せるのかっていうところにちょっと注力しました。で今回はパターンディッシュと言いまして、これは大日本印刷の協力技術があったんですけども、
はい、
その細胞がバイオ皿の底面にくっつくんですけども、そのくっつく領域を非常に限られたパターン化したんですね、小さく、
はい、
そこで細胞がくっついて、で、あとは細胞の自然の力に任すっていう方法を取ったんですけども、そのくっつく領域で、そこで細胞が盛り上がってきます。
はい、
盛り上がってきて、自然と浮き上がるんですけども、その培養する環境ですね、空間にちょっと工夫をしまして、はい、あとはどういった、タンパク質が必要だとかっていうのをすごく単純化しまして、はい、今回ミニチュアができることになったということになります。
はい、
多能性幹細胞ですので、もともと使う細胞、はい、ES 細胞はたくさん細胞が増えます。
はい、
そういう意味では一つ大きな利点でもあるんですけども、はい、それが先ほどのパターン化した培養皿ですね、はい、そこに、細胞を巻きますと、はい、そこにくっついて、はい、そこで細胞は増えていきます。でその後そこから離れてくる、要は風船状になったものがプカプカ浮いてくるんですけども、はい、それをだいたいベースにしますと、5% ぐらいが、約 5% ぐらいが、腸の動きになってきます。
そうですか。
動くやつですね。はい、これまでこういう機能的な非常に高度なものができた時に、ね、はい、どのくらいの割合でできるかっていうことを示した人ってなかなかいないんですけども、バイオマーカーといいまして、はい、例えば心臓だったら心臓ですよといった時にその特別な遺伝子が発現するんですけども、はい、そういうのをバイオマーカーとして、例えば 90% このある遺伝子の発現がありますとか、いやこちら何パーセントですっていう、提示の仕方が多いんですけども、私たちのは、まあ、浮いてきました。はい、そのうちの約 5% が腸の前導用の運動をしてます。じゃあそれ以外は腸じゃないんですかというと、はい、それ以外も大部分が腸でして、
はい、
動きはないんですけども吸収だったり分泌だったり、そういうものはしてます。ただ今後いろんな応用をしていく上で、はい、この効率っていうのはですね、すごくもうちょっと上げなきゃいけないなというふうには思っています。はい、
例えば今回作られた腸に限っては先天性でこう難しい病気なども非常にありますし、はい、健康で過ごしている方も今先生の冒頭のお話で免疫とかにも関わってくるというところで、はい、腸内環境を整えましょうという動きが非常に今活発になっているところで、今後この小さな腸ができたことで期待できることとか、そういった、はい、まあ、今後の先生方の研究の展望みたいなところを伺えたらと思うんですが、
いくつかございまして、はい、まず大前提として私たちのミニ腸っていうのが、はい、腸が持つ機能を大体のものを持っている。でさらには生体の腸が持つ細胞の種類ですね、はい、それも大体のものが持っている。ただ持ってないのが血管だったりとか、あるいはリンパ節ですね、
はい、
そういうものはミニ腸は持ってないんですけども、ただそれ以外でしたら大部分持っているということで、生体の腸に近い状態でいろんな応用っていうのができるというのが前提になっています。
はい、
その上で、まずお薬を飲んだ時に吸収と代謝される最初の臓器っていうのが小腸、腸になります。はい、ですのでお薬 の、 その吸収だったり代謝、あるいは悪い影響を起こさないかどうかっていうのを、その人の腸のモデルとして、はい、これが評価できるんじゃないかっていうのが一つあります。はい、もう一つ、これは病気とは関係ない、はい、いわゆるお薬の開発っていうところになりますけれども、はい、あとは腸の病気、先ほど先天性の腸の病気というものもありましたけども、はい、腸の病気はすごくまだたくさんありまして、はい、で私たちは生育医療研究センター、子どもとお母さんの病院なんですけども、すごく難しい病気のお子さんが、たくさん全国から集まってきます。で、腸の病気も治療に難渋する病気もたくさんありまして、そういった病気の診断であったりとか、もちろん治療ですとかっていうのに役立てばいいなとは思っております。で、今多くの人たちが、例えば大人ですとクローン病ですとか腸の炎症の病気ですね、潰瘍性大腸炎ですとか他の炎症性の腸の病気で、 苦労されている方々たくさんいらっしゃるんですけども、子ども1歳に満たない、状態でもですね、腸の病気が、ありまして、そういった子どもたちにどうにか貢献できるような、発展性が進めていけたらなというふうには思います、でこれが2つ目、腸の難病ですね。もう一つはこれはのすごくチャレンジングなんですけども、このミニ腸自体を、どういう形か別にしてですね、その治療自体に使えないかっていう、いわゆる再生医療ですね、っていうことも考えとしてはあります。ただ小さい腸全部が全部揃ってるからすぐそれは移植に役立つかっていうと、まだそこはハードルが高いんですけども、ただこういったものができてますんで、いわゆるそれを用いた医療の方向性というのも期待されているかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。今最後にすごくチャレンジングだけれども移植的なところも見据えてらっしゃるというふうにおっしゃってたんですけれども、冒頭腸の形が逆側を向いてるとありましたけれども、逆側のものでも移植をして本来の腸のような形になっていくものなんでしょうか。
そこすごく重要な点で、実はこれ移植の実験もしてるんですね。
そうでしたか、ね、
これマウスの動物モデルを使って免疫不全マウス、いわゆる人の細胞を移植しても拒絶しませんよというマウスのモデルを使って、その腎臓の被膜下ですね、そこにこのミニ腸1個だけポンと移植しますと丸い腸になるんですね。これメカニズムわかんないんですけども、いわゆる筒状の腸になります、ですので先ほど外側に向いてたっていうものが中に向いてくるんですね、そういうものができます。ただミニ腸自体その移植っていうレベルに考えますと、当然やっぱりサイズ的にも重要でして、これが1センチのものを移植してどうなるんだっていう話になってきますんで、それはいわゆるこういった細胞レベルの研究だけではなくって、組織工学といいまして、素材の研究開発、医療用の素材開発ですね、そちらも日本進んでおりますので、そういった方々の力ですとか、先ほど移植、それ自体を移植と言いましたけども、私自身はですね、次の世代あるいは次の次の再生医療っていう形で、いわゆる必要な細胞組織だけ体内の中でその細胞十分じゃないがために、先天性の病気とかに、なってしまっている、子どもたちが、例えばお薬としてあるものを服用すると体内の中でその不十分なものだけを育ててくれないかと、再生してくれないかという、考えもあります。いわゆるこのミニ腸を使って、そういった能力があるお薬の元になるものだと見出して、将来的にはそれを飲めば体内で自分の組織でそう再生してくれる、そういうものがあったら例えば手術をしなくて済みますし、痛い思いしなくて済むんじゃないかなっていうのがあるんですけども、それはもうまさしくすごくとてもチャレンジングではあるんですけども、ただ、こういう素晴らしいものができたがためにですね、そういった発想も生まれてくるので、どんどん研究は進めていきたいなとは思っております。このミニ腸の研究っていうのは、実はすごく少ない人数で、やっておりまして、今後この研究の発展であったりとか、もちろん応用ですね、さまざまな研究の発展性が考えられるんですけども、ですのでぜひ若い人たちですね、もちろんこれは中学生でも高校生でも大学生でも当然いいんですけども、じゃあすぐ研究混ぜてくださいっていうよりかは、まず私たちの研究所研究室に遠慮なくお越しいただいてください。私たちはいつでもウェルカムです。
そうですか。
でその上でもちろん研究、一緒にちょっとやりたいですっていう人もいれば、もちろんウェルカムですので、研究の現場っていうのをちょっと見に来ていただけたらなとは思います。
はい、じゃあぜひ番組をお聞きになって関心を持たれた方は 問い合わせをしてみて、ね、はい、ぜひ現場を体験してみていただけたらと思います、はいはいはい、貴重なお話をいただきましてありがとうございます、はい、
どうもありがとうございます。ぜひ今
後期待しております。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。